SUIC。
今日はバラキルではありません、サバスタです。これまではね、日刊深夜快速の中で月曜日と木曜日に放送しておりましたサバスタサバイバルスタジオでありますが、不定期放送ということになりましたので、今回このパラキルを お休みさせていただいて、代わりにサバスタでお送りしようと思っております。まあ地震発生、熊本のそして大分にも大きな被害をもたらしました、4月14日そして16日のこのダブル地震から間もなく半年というところでございます。熊本にもその各マスコミがもうすでに入ってるそうです。で、まあこの半年節目ということで、おそらく各ニュース番組などが生中継ということで、おそらく各キャスターが熊本入りして、でまあおそらくね、益城なのか南阿蘇なのかちょっとわかりませんが、どっかからか中継を入れながら放送するということになるんでしょう。で、いろんな企画がもう出ているようです。で、あとドキュメンタリーの番組などもいろいろ作られているとのことです。でまあそれは全国に伝えていただくというのは本当に大事なことなので、これはまあ大いにやっていただきたいんですけど、まあ節目が終わるとこれパタッとやむんですよ。で半年目っていうことでバッとやるけど、その翌日からもう忘れたように一切やらなくなるというのが問題で、じゃあ今熊本のその被災地は今どうなっているのかというところなんですけれど、ほぼ何にも変わってません。で、いわゆる公費解体というんですけれど、公のお金を使った家屋の解体です。要するに、壊れた家をもうそのままにしておけないわけで、それを解体しなければなりません。更地にしないことにはそこにまた新しい建物を建てることができません。ですから解体するんですけど、解体するお金がないという方もいらっしゃる。でその場合自治体がその費用を負担しますということ、これを公費解体という。でこれある一定の締め切りまでに申し込んでくれれば、まあ、順番にまあ片付けていきますよということなんですけども、これがなかなかやっぱり遅々として進まない。これ業者がまず足りてないというのが一つと、でそれと、一個一個の一軒一軒をその解体するときに、ただ解体するんだったら 2,3 日でラーってできちゃうんですけど、その地震で慌てて逃げてそのまんまっていう家もたくさんありまして、中にその大切なものがそのまんまっていう家もあるんですよね。で取りに行きたくてももう取りに入れない、危険でっていう。でそれをその解体するときに、まあ、屋根をひっぺかしました、壁をひっぺかしました、で中身が出てきました、じゃあちょっとはいチェックしてください、タンスが出てきましたよ、その中見てくださいとか、そういったことでこのチェックを一個一個やっていくわけです。でそれをやるとこれ大変なやっぱり時間がかかるわけですね。だからそれで、まあ進まないというのも一つあります。であともう一つはその、建物がこうまあ壊れた状態で、まあ花岡家もそうですけどね、で中にいろんな家財道具がそのままにしてあります。で当初はそこに置いてあるものはもうそのままでいいですと、で全部そのもう一切がさえ階段の時にやりますという話でやっていたのが、一部これは南阿蘇ですけど、南阿蘇村で配布された紙役場からによると、そうでなくなってきてるんですよ。突然自分でやってください、中にあるその電化製品とかそういったものは処理してください、その上で解体を始めますというふうに紙が回ってきた人がいるんですね。
熊本市も最近それに近いくなってます、
でそれをその急に言われても困るわけですよ、中に入れないし、だからそこにね文言が一個書いてあるんですよ。危険な場合はそのままでいいです。だからそこのグレーゾーン、その何が言いたいんだろうな。だからもともと危険だからもう、その全部やりますからほったらかしにしときましょうっていうことだったのを、その急に時間がかかり始めた、費用がかかり始めたっていうんで、その大慌てで市民にしわ寄せをこう出し始めているわけでしょ。で僕はこれはね 理不尽だと思いますね、うんうん、でそのすでに公費解体で住んでる人なんかはそんなの関係なかったわけですよ、うん、でこれからちょっと今大変なので頼みますよって、まあもちろん出せるものは協力しますからね、うん、もちろん誰だって協力しないって言ってるわけじゃなくて、ただそんなことを急に言われたって対応取れない人はたくさんいるわけですよ、うん、でじゃあその紙はって何の効果があるんだろうかって、うん、その精神的な心理的な負担を与えるだけじゃんじゃないかっていう、うん、なので僕はそのなんでこういうものを発行するようなことを考えたんだろうなっていうのは一つちょっとあのおかしいなと思っているんですけど、でまあまあそういったこともあって、なかなかその解体が進まない、うん、でまあそのこの辺りのですね、この FMC がスタジオがあります、この熊本市東区の、うんうん、この界隈も、すぐす、もう、歩いて10分ぐらいのところなんですけど、うん、びっくりするほど壊れてるゾーンがありまして、うん、で、最近ですね、Google Earth の画像が新しくなりまして、2016年、今年の5月の上旬に撮影したであろう、まあ、撮影したそうですけど、うん、その、まあ、衛星の写真に変わったんですよ。だから言ってみれば地震発生半月後ぐらいの、うん、映像です。で、いろんなところをつぶさに見たんですけど、ここに木田上優子の車が止まってるとかですね。うんうん、で、ここに大江小学校の、グランドに、うん、エンジ色の、エンジ色ですかね、メタリックの車がこうポツンと止まってって、いるんですけど、その中で私が寝てるんですけど、車中泊をやってた時の、写真が、ああ、本当記念写真だなと思ってるんですけど、で、あと、花岡家の、河原がこう、私がまだ登る前の時の、巣の状態のやつが映ってたりとか、もう、あんですよね。で、あれはちょっとこれ保存版だなと逆に思ってるんですけど、でね、これ面白がってるわけじゃないんですが、ブルーシートがガーってなってるゾーンを、こう、拡大縮小を繰り返しながら見ていくと、ある一定の波が見えてくるんですよ。波っていうかね、その、なんですか、ここでおそらく断層が割れて大きな被害をもたらしたんだなっていう地脈みたいなものが見えてきて、で、広島大学の先生がこの辺りに実は断層があって断層が割れて大変な被害を出しましたっていうのを今回フィールドワークで発見したんですけど、もうまさにその本当にね、それを裏付けるかのように、見えてくるんですよ、うんうんうん、でそのゾーン今ね、その5月のその真ん中ぐらいに撮影した Google Earth の画像でブルーシートがバーって並んでるところのあたりに行ってみますと、いまだにブルーシートです、うんうん、で河原ね、家は大丈夫でした、河原だけが落ちました、で河原の職人さんがいません、なのでそのブルーシートでなんとか今してますっていう家は熊本の市内でなくても益城でも西原でも南安でも至る所にあるんですけれど、これ河原職人さんもなんかあれでしょ、あれ花岡市から聞いたのかな、次々に今河原職人が倒れているという、
入院してるらしいです。
なぜですか。
やっぱ炎天下で、うん、いや休みなしで仕事して、
夏ね、このくそ暑い中ね、
そうで、それで次々と倒れていって、今なんかにわか河原職人が
要するに疲労困憊で倒れてるってことですね。
そうです、そうです、
うん、でその腕のいい職人さんが次々に動けなくなっちゃって、にわか河原職人が上がってるもんだから、せっかく河原吹いたのに雨漏りしますなんてのが話がよく聞きますよね。
落ちたりとかですね、その
落ち
る川職人が落ちたりとかですね、
落ちてそのなんかちゃんと安全策を取ってなかったっていうんで、経営者がなんか捕まったりっていうのもありますね。なんかね、だからちょっとね、これどうにかなんないかというふうに、でね、思うんですが、さっき最初にマスコミの話しました、うん、まあ節目だからって言ってわーっと入ってきてやるって、まさに東日本大震災の時もそうだったんですけど、私マスコミの役目というのは、特にこの災害、大規模な災害が起きた時は何かっていうと、なんとかなんないかっていう思いに寄り添うっていうのがメディアの僕は一つの仕事じゃないかなという。例えば家が半壊してしまって、その、もう本当にその先に進めない状態の、なんとかしたいな、なんとかなんないかなっていう人たちがうじゃうじゃいて、そのなんとかなんないかなっていうその心とか思いに、 そのカメラやマイクは肉薄すべきなんですね、うんうん、でそれをその都度メディアを通じて伝えて、困ってる人たちがこんだけいるんですよと、で実際まだまだこんななんですよっていうふうに伝えると、ああそうなんやって分かる人たちが、あじゃあ何かしようっていうふうになっていくわけじゃないですか。それがそのやんなくなるとメディアがもう終わったことになっちゃうんですね。だからその全然そのなんとかなってほしいな、なんとかしたいなっていう、そのなんそういう思いに寄り添う準備、心の準備がある人たちは世の中にあまたいるにもかかわらず、もちろん中にはインターネットとかで自分で調べて自ら行動して何かしなきゃっていう人もいますけど、ほとんどの国民は日常自分の生活の中でその生きてるわけですから、そこまでしませんよ。そこで役に立つのが僕はマスメディアだと思う。でそれをマスメディアが今この被災地の中で、パン屋さんを開いていたけれど、地震で壊れちゃったのを何とかして今ようやくパンを焼き始めて、みんなにこう美味しいパンを届けるようになりました、やりました、頑張りますって、ああよかったねっていう安心させる報道は結構あるんですけど、その裏でその何ともしがたいじくじたる思いでもう本当に腐った状態になって、腐ってる人たちがいるんだけど、そこにはあんまり寄り添わない。おそらく今度の半年目の節目の時は何かやると思いますけど、翌日にはまあやらなくなる。これがなんかね、どうにかならないかなと。でもちろんそのいろんな番組、例えばほらこの間出してもらった福島をずっと見ているテレビみたいに、被災地をずっとこうある程度定期的に見続けている番組とかっていうのはもちろんあるにはありますけど、ニュース番組の中でも時々コーナーとしてはあるんでしょうけれど、やっぱりね、そういったものが少なすぎる。で、とりわけ、例えば新潟の地震もそうだし、長野の地震もそうだし、熊本の今回の地震もそうだし、大きな地震なんだけど、その死んでる人がそういない。熊本の地震だと100人死んでるんですよ。その後の、震災関連死を含めると100人を超える方の命が失われてるんだけれど、大変な災害であったんだけれど、東日本大震災とか、阪神淡路大震災から比べればはるかにちっちゃいですよ。なもんだから、やっぱニュースバリューというか扱いという部分ではちっちゃくなっちゃってて、ローカルニュースでさえあんまりやらないということになってるのは、これちょっと、なんでしょうね、そのマスメディアの皆さん の感性の低さだと僕は思うんですけれど、それがなんかそのまままかり通っちゃってるのは良くないなと思うので、この番組ではしつこく、なんで榎田はそこまでマスメディア批判をやるんだというふうに思う方いらっしゃると思いますけど、批判しないと動かないですからね。いや批判したと動かないからやつら、だからなんかそこら辺を僕はもうテーマとして言い続けてやろうとは思っているわけですけれど、だから今度例えば阿蘇の方に今度行くんですけど、でいよいよその大変な状況だった、山間部とかも僕は入ってちょっと取材するつもりでいるんですけれど、どうやって現地で動くかっていうのがもう、車がね、動けるところが徐々に増えてはいるんですけど、ぶっちゃけ地割れのところには土を埋めましたとか、そのひび割れのところにただこう、ただ埋めただけですからね、でっこぼこですっていうところはでっこぼこのまんまなんですよね、でもうすごいようですよ、そこに本気でお前榎田チャリで行くのかっていう、チャリが一番でも小回り効くんじゃないかっていうふうに思ってて、一番いいのは輪行で自転車を袋に入れて、現地の阿蘇までバスが行ってるんで、それで行って、で現地ではもうチャリで走り回るかっていうようなこととか、いろいろ向こうにレンタサイクルとかあればいいんですけどね、今動いてるのか分かんないですけど、そういうのも含めていろいろやろうと思ってるんですけど、なんかね、いろんな細かい情報が全然出てこない、気になることはいっぱいあるんです。僕は大好きな場所が何箇所か阿蘇にもあるんですけど、例えばメルヘン村っていうペンション村があるんですよね。で、そこはもうずったずたになってるんですよ。あそこにあったペンションなんてもうほとんど全滅です。で、道路もなくなっちゃって、で、横に別な道路貼り付けて、なんとか動けるようになってるんですけど、もうあそこにあるペンションは全て解体でしょう、多分。 要するにそのメルヘン村っていうメルヘンな村が、言葉悪いですよ、地獄ですよ今、ね、でそれに関する報道なんて僕はほとんど見たことがない。であとあの毎年 FMC で、みんなで行こうツアーっていうのをやってたんですね、10年ぐらい前まで。でそれであの毎年行っていた僕が大好きな温泉で、タルタマ温泉っていう、温泉場があって、そこに一軒だけ旅館が、山口旅館っていう旅館があって、で、でそこの横にはあの滝が流れてましてね、で滝があってその横に露天風呂があって、とてもいいとこです。でそこがもうあの全部土砂崩れで、やられちゃって、でそれはあの地震の土砂崩れなんですけど、でその後に今度大雨があったじゃないですか。でさらにそれでもう大変な状況になってる。でそこから歩いて、5分ぐらいのところに、ちょっと登ったところに地獄温泉というところがあって、そこにも一軒だけ旅館があって、清風荘っていうのがあるんですけど、でそこはそこももう大変な被害なんですけど、まあ、あの山口旅館ほどじゃないみたいですけど、でそこが、まあ、あのボランティアの皆さんが大量に入って、そこからその山口旅館下まで降りていって、ボランティアがこう泥をかき出したりとかいろんなことをやったみたいですけど、途中の道がもう寸断されて、作業用の車両はかろうじて入れるようになったらしいですけど、まだその一般の道、いや一般の車が、あの通行できるには至ってないと。でそういったところがね、どういうふうになってるんだろうかっていうのは僕とても気になるんですけど、これもまたメディアであんまり伝えられてない。で表向き、あの熊本のその阿蘇というと草千里ってとこがあって、でそこにあのいろんなお土産とか、あと火山博物館とかがあるんですけど、そこに行くまでの道もズタズタだったんですけど、これだけはなんとかしようっつって、片側一車線、復活みたいな形で、できた。この間あなた草千里は行かなかったの？
草千里は行ってないですね。
あなた大観峰に行ったんだね。
大観峰と
大観峰、あっちはミルクロードの方だから、あっちは全然大丈夫、基本的に大丈夫なんですからね。で草千里までの道は開通して、行けるようになったんですけど、朝7時から夜7時までです、ぜひあの行ける方は行っていただきたいんですけど、だからまあそこら辺も含めて表向きはいいところは、あの良くなったところは、なんか良くなったというか、あの動けるようになったところはあるんだけど、その周りのところではまだまだ全然、
なんかその昔だったらですね、僕がやってた頃までは、報道とかやってた頃までは、そのこうちょっと道がぐちゃぐちゃになってても、そのこうちょっとそれそういうのが行ける車を使って行けるところまで行ってましたよ。だけどなんか最近のちょっと感じるのは、こうなんていうんですかね、こうもう今現状で行けるところにしか行かないって感じなんですね、そのメディアが、なんかこう前はその行けないところにもどうにかして行こうっていう気持ちはあったと思うんですよ、なんかねこう今のあれ見てると、行けるところに行ってるしか見えなくて、行けないところには行かないっていうも
の。例えば、その阪神淡路の時の動画とか YouTube に残ってるわけですよ、誰かがアップしたやつがあって、報道のやつがね。でそうするとその記者が、レポートしてますわね。で場合によっちゃヘリコプターから中継っていうのもありますわね。でいろいろですよ。でスタジオからコメント読んでる、アナウンサーもいますわね。であの時もすでにマスゴミって言われてて、あいつらダメだって言われてたんですけど、今から比べれば何十段も上です。でちゃんと肉薄して、例えばですね、こんな映像があります。神戸の、あれ私立病院かな、が3階か4階か知らないけどぶっ潰れてんですよ。で、びっしゃげてんです。でそこにその消防がレスキューで入って、中に閉じ込められている入院患者がいる。でそれを救出するんだっていう映像ですよ。今だったら外から撮りますよね。外から撮って終わりですよね。中から撮ってます。中に入ってます。余震が続く中、よく入れたらと思いますけど、で入って、で中にはですね、看護師さんも入ってるんですよ。何なのかっていうと、その閉じ込められてる入院患者を救出したらすぐにその、何か、ケアをしなきゃいけないからって待機してるんですよ。で、そういった映像とかを映してるんですね。で、だから、マスコミの連中も、僕は命がけだと思うんですよね。命がけでやってんですよ。で、その、災害のと、ごめんなさい、災害の時は、メディアの人間も、さあ命捨てちゃダメですけど、捨ててかかっちゃダメですけど、命がけぐらいのつもりでやる取材が僕は当たり前だと思うんですよね。でそれが今は誰がストップを借りてるのか知らないですけど、 行かせないのか行かないのか知らないですよ、うんうんうんうん、その、あの、組合がうるさいとかいろいろあるかもしれないですけど、うんうんうん、昔だったら多分、昔のデスクって行かせてましたよね。うんうん、お前行ってこいとかっつって。うんうん、お前は、あれと独身だったっけとか、うんうん、お前結婚したばかりだからお前ダメだとかっつって、うんうん、そういったことってありましたよね、うんうん。俺も言われたことあるものだって。だって、あの、実際に、だって、えのきだ、お前カンボジアに行けって言われた時は、あの、ね、あれ、独身でって、いろいろ、あの、ふるいにかけて、うん、死んでも大丈夫だっていう、死んでも困るやつがいないっていうやつが、こう、選抜メンバーになって、なんで俺一人っ子なんだけどとかも、俺死んだらまずいだろうとか思ったけど、いや、お前は大丈夫だって言って死にやしないって言って、言う、ポルポトですよって言って。で、まあまあいいんですけど、でもそういう時代はありましたよ。でも今はないですね。だから、あの、その、阿蘇でもどこでもそうだけど、やばいとこにはほとんどのカメラは入ってないですよ、うんうん、で撮ってる映像って何かっていうとフリージャーナリスト
になってる。そうなんですよ。だから要はこう今のほらいろんなところの戦場でもそうですけど、うん、フリーの人が行ってて、うん、その要は前行ってたはずのこう局員とか行かないんですよ。
だからネットでの配信力はそれはまあそれは変わんないかもしれないですけど、うんうん、あのフリージャーナリストでも、うんうんうん、でもねマスメディアの力ってやっぱ全然依然として強いわけですよ。で彼らがその映像をどんどん使うならまだいいんだけど、なんか違うでしょ、なんか、うんで、まあ、お金払いたくないのかもしれないですけど、うん、プロが撮ったやつはお金払わなきゃいけないですからね。うん、素人の場合は、視聴者提供って書きゃいいんですけど。
だから、ずるいんですよ、最近のなんか。
ずるいね、確かにね、うん。だから、全然その、本当にひどい状況が、全国にものまるで伝わってないという、うん、この、4月からずっと半年間僕は言ってるんですけど、うん、そのまんまですよ。うんでもちろんそれはそんなことないえのきで改善されてる部分あるよってありますよ、うん、だって半年経ってんだからなきゃ困るでしょ、うんうん、なのにでもその解体だの何だのの進捗率っていうのはその調べてくださいよ。もう今更ここで数字で言わないけど、うん、ネットで調べりゃすぐ出てきます、うん、こんなもんかっていうやつですよ、うん、でそのでこれをその今後そのどうしていくんだとか、うん、なんとかっていう話になった時になんか夢物語のようにしか聞こえない時があって、うんうんであとその、うん、場合によっちゃ生活の人々の生活云々っていう話じゃなくて、うん、それこそその阿蘇神社が壊れました、うん、熊本城が壊れましたっていう、うん、その文化遺産的なものが壊れました、うんうん、これは大変です、熊本の人あるいは日本人の精神として、うん、メンタルな部分としてこれは何とかしなきゃってそれは分かります。その通りだと思うんですけどその例えばですよ、うんまあ、ぶっちゃけ言うとですよそのうん、阿蘇神社とかそういう歴史のある建物とか、うん、熊本城でもなんとか櫓とか、うん、歴史的に本当に重要なものはいくつもあるんですよ、うん、それは大変だと思うんですけど必ずボーンとキャッチーな映像として入るのは熊本城天守閣が入るんですよ、うん熊本城天守閣の瓦が落ちて草が生えている、うん、ねこう唐破のところが、うん草が生えている映像がバーンと出てねみんなもう胸を痛めるんです、うん、でさみんな胸を痛めるのは俺だって痛みますから分かるんですけど、うん、あれは文化財ですか、うん、あれは違うでしょうあれは熊本城天守閣は鉄筋コンクリートですよ、うん、あれビルディングですから、うん、あれあんま壊れてないですよあれぶっちゃけ言うと、うんで瓦が落ちただけの話でしょ、うん、雨漏りだってそんなしてないと思うんだな、うん、でまあまあいいんですけどまあまああれを見せなきゃしょうがないんでしょうけどね、うん、ただ僕は一言付け加えるべきですよこれは鉄筋コンクリートですから、うん、熊本の皆さんも今はちょっときつい映像ですけど、うん、あれはすぐ治りますよと、うん、他のやつよりは大丈夫ですよ、うん、治しやすいですと、うん、ねで他の元々の江戸時代からあるやつは元に戻さなきゃいかんから文化財としてこれは大変ですよとやっぱ分けて出すべきなんだけどそういうのしないですよね。だからそうなんだから熊本城のその何いっぱい櫓が壊れたんですけどこれ熊本城築城400年でいっぱい櫓を作り直したんですよね。で昔俺が子供の頃に単なる石垣しかなかった場所ばっかりなんですよ。飯田丸に、五階櫓があって、一本足のね、石垣で有名になりましたけど、僕はあそこの、台の上で、 僕はあのあそこでスケッチ大会じゃないけど、うん、あの校内写生大会で、うん、あそこで絵描いてて、うん、でそこであの村島ってやつと喧嘩になってあそこの上で殴り合いの喧嘩したことがあるんですよでその後にその榎田信右衛門奮戦の地っていうところに、うん、あのなんか櫓が立っちゃって、うん、ああ、矢倉が出ちゃってよ。なんか、俺の懐かしい場所がなくなったよって思ったぐらいだったんですよ。で、あれ鉄筋でしょ、あれ、うんうん。あれも。で、あんなところに重たい鉄筋コンクリートのものを作ったもんだから、どうも石垣に負担がかかったって話もあるけど、そんなん全然放送しないし。で、その、じゃあ、宇都櫓はどうだって。宇都櫓は昔のまんまなのに、あの、壊れてませんって大したもんだなと。でも、昔のまんまだって思っていたら、さにあらず、中に、実はあの、鉄製の筋交いを入れてんですよね。で、それ誰が入れたか、日本軍が入れたんですよ。あの、熊本城に本部を置いてた熊本鎮台の時に、帝国陸軍様が、補強をしてるんですよ。で、それのせいで、宇都櫓は持ったんですね、うんうん、だからそういったのも含めて全然報道しないでしょ、うんうん、でだからねそういった意味で言うとね日経ストラテジーとかの方がよっぽど偉いですよ、うんうん、なんか日経コンストラクションか、うんうん、なんか結構いい報道してるんですよ、うんうん、でもああいうのが伝わらないんだな有料だからなあれ、うん、まあもちろん向こうも商売ですからね、うんうん、でまあともかく半年で、どういうようにメディアが伝えるか分かんないですけど、うん、まだまだね、ですそれと熊本の人たちのために皆さんが全国から義援金が集まっておりますが、うんよく分かんないです
そうですね
よく分かんないです
本当によく分かんないですねあれは
分かんないです、うん、決してそれは右から左で誰かが私してるとは思いませんが、うんうん、第一次、配分っていうのはまずあってそれはもうすぐ出したわけですよね、うん、ただそれはその段階で、うん全壊とか半壊とかなんとかっていうのがはっきりしてる人、うんうん、あるいは怪我した人死んだ人っていうのはもうはっきりと被害が分かってる人にだけパラパラっと出たんですよでその段階でみんな罹災証明なんか出てないですから、うんうんうん、ほとんどの人もらってないですよね、うんうん、で、その後に、第二次、うん配分っていうのがあって、この時は、ある程度まとまった金が出たんですけど、その段階、でもまだ、罹災証明もらってない人ゴロゴロいて、途中からやっとみんな、ようやく罹災証明が出て、ようやくもらえますよ、つって、で、市役所に、ね、その書類を出して、ね、で、ね、それで、ね、その場で、誰かにそっくりな女性がいて、よく見たら、キラウヤ優子姉がいて、お世話になりました。あの時ありがとうございました。とお伝えください。で、で、それで、なんだ。で、それで、いや、ようやく入るかなと思ったら、うんうん、これがまた入らないんですよね。いつまで経っても入らなくて、これ、なんか、会うたんびに誰かと、入った、
う
ん
う
ん、
そうそうそう。そういう話ばっかり
だし。だから、ね、どっかでほら、食堂とかでも、向こう側で、ところで、入ったのやんかね、うんうん。入らんやろ、うん、入らんよねって、みんな、囁いてるという。
その、情報くれれば、まあ、全然その急いでるわけではないから急いでる人もいるでしょうけど、ええ、そのこう情報があればそういうことならないんだけど
だとほら噂が先行しちゃって、うんうん、なんか 2,3 週間かかるらしいとか、うんうん、いや3ヶ月らしいよとか、うんうん、半年らしいよとかって言ってなんだかもうデマばかり飛び始めちゃって、うんうんまあ、そのうち入っちゃってた、うん、銀行の口座に入ってたんですけど、うんうん、で今度第3次が出ましたって言ったら、うんうん、第3次はあ出ましたって書いてあったけどなんかよくわかんないんですよなんか最初ね意味がわかんなくてなんかどうなってんだろうとか思ったらその亡くなった方たちにまあ上乗せされまして他の方とかには1円も出ませんっていうことなんですよねそれがその表だけ見てもなんかいまいちちょっと分かりにくいのが出てきて
二次と同額のやつがって書いてあるんですけど、うん、結局それがその今までもらった人にくれるわけではなくて、うん、そのこう罹災証明の数が増えたんでそのこうなんていうんですか足りない分ですよね、うん、その追加この言葉が難しいんですけど罹災証明が増えた分の人に渡す分が配分されたっていう大変な話で、うん、僕は第一次第二次っていうところまで表現は合ってたと思うんですけど、うん、あれは第三次っていうんではなくて第二次追加分だと僕は思うんですよ
なるほどそれなら
そうそうだからおかしいんですよ、うん、言葉の使い方も
で今回その第四次っていうのが熊本県が発表したんですけど、うんうんうん これもよくわかんないですね。
だからそうするとですね、その一般の人は要はその現金はそのもらえない人とかもいるじゃないですか、だったりそのまた他の県の人でもあっても、要はその第一次第二次もらった人にもさらにまた追加されてるんじゃないかみたいなこうイメージを受けるわけですよ。だけど実際そうではなくて、そのじゃあその言葉がおかしいんで、そのままそのまたニュースで流しちゃうから、そういう誤解を生むようなことを報道するので、あれがねよくわからない
ですね。わかんないですね。で実際本当に生活再建のために必要だっていうお金ですから、これは本当に迅速かつやっぱり公平に分配してもらわなきゃ困るんですけど、これがそのどういう人たちがどういうふうに計算してるのかが、その公開されてるのか非公開なのかもわからない、なんかよくわかんないで、その数字がどうだっていうのが分かりにくい、全てが分かりにくい。
そこを本来ならマスコミは突っ込む
べきだ。そう、分かりやすく説明しなきゃいけないですよ。だから行政が分かりにくい数字を出してくるのは昔からもう、そうなんで、それをこのうちのニュース番組ではこのように分かりやすくリンゴで例えますでも何でもいいけど、それでこうああそうなんやと分かるようにしないでしょ。もう行政その他の報道発表をそのまんまリリースをそのまんま報道しちゃうじゃないですか。
大本営発表と同じですよ。だからそのままだから本来だったらそのマスコミっていうのはそこを分かりやすくするのが仕事の一つだと思うんですけど、一切それを放棄してる感じがして
ダメだね、本当にね。で本当サバスタだかマスコミ違反だか分かんない番組にちょっとなってますけど、本当にね腕が落ちてるね、例えば記者、花岡氏もかつては記者だったわけですけど、その私も何人も記者してますよ、ずっとね報道の現場っていうか、僕は、報道じゃなかったですけど、そういう、それに近い現場でしたから、でやっぱりね昔のね記者はね、アナウンサーでなくても、正確に言葉で伝えなきゃいけないじゃないですか。特に報道記者ですよ、新聞記者じゃないです、報道テレビ記者ラジオ記者です、は言葉で伝えるんだけど、だからきちんと喋ってましたよ、でそれが今の記者、もうニュース見てて、では誰それ記者がどこのそこの現場からお伝えしますつって出てくると、ポカーンってしてて、でなんか誰かキューとか言ってる声が聞こえたりして、それはいいとしても、もうなんかノードパソコンを重そうに持ってずっと画面そのディスプレイを見ながら喋ってたり、紙バサミに紙がこう風でなんかペラペラしながらそれをこう必死に押さえてこうね喋ってたりとか、なんかお前見なきゃ喋れねえのかみたいな、基本お前が見てきたそのそこでの現場での何かっていうのを頭にもう紙に書くでしょうけど整理して要点だけは紙にこうメモ用紙みたいなの持っていいと思いますけど、基本自分の言葉で喋るのが僕は放送記者だとは思ってて、昔の記者そうしてましたよね、ほとんどちゃんと、中にはヘタピもいましたけど、本当に今だって4月の頭の段階地震の時もですよ、すぐに2ちゃんとかで、NHK 熊本局の記者はなんだと、下手くそっていうのがスレッドで上がるぐらいの、あれは恥ずかしいんですよ。で、カメラマンが、お前人手が足らないから記者やれって言われて、たまにカメラマンのカメラマンレポートでお伝えしますって、カメラマンが下手なのはいいんですよ。上手な絵撮れりゃいいんだから。で、それはいいんです。記者が、その現場から伝えるやつが何言ってんだかわからないっていうのは、もう職業として終わってますよね。これはね教育がなってないんだと思うんですけど、なんとかなんないですか、ちょっと、
もうなんとかなんないでしょだから本来だからこうなんていうんですか、できる人を適材適所で置かなかったんですよね。そこに置こうとしなかった時期があって、そういう人たちは次々で辞めてっちゃう、定年前に辞めてっちゃってるわけですよね。だからその育てるも何もその育てられる人が残っていないっていう状況が僕はあると思うんですよね。
もう報道機関としてはダメだと思いますけどね。ともかく今回のサバスタは、テレビの皆さん頑張れっていうことで、僕らからのエールをね、お伝えしたくって。 企画したコーナーです大変失礼しました。一旦CMです。会話のキャッチボールを通じて発想力やあるいはグループでの協調性、そしてリーダーシップなどいろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。